先週私たちはクリスマスの礼拝をこの場で守りました。イエス・キリストがお生まれになったことを特に覚えて、その神様からの特別な贈り物を一緒に喜び祝う、その意味で恵まれた礼拝を捧げることができたことを嬉しく思っております。ただ私たちはこの主イエスの誕生ということを、どのように受け止めていくのか、そのことを改めて、この降誕節の中で、改めて問われる思いがいたします。誰か大事な人の誕生日だ、とにかくそういうめでたい日なのだから、おめでとうと言って喜んでお祝いする。しかし12月25日が終われば、それでおしまいであって、また私たちが元の生活に戻っていく、あるいはもう新年を迎える準備にそそくさと移っていく、そういうあり方、なんとなしにそういうものが私たちの中にもありがちではないかと思います。しかし、クリスマスというのはまさにイエス・キリストがお生まれになって私たちのところに来てくださった、そういう出来事ですね。で、その後の私たちの生活はただ元へ戻っていくのではなくて、むしろ以前と違ったものとして新たにそこから始められていく、そういう側面が当然、そういうものこそが大切なことではないでしょうか。普通の、人間の家庭に赤ちゃんが生まれた場合でも そうだと思うんですね。ある家に赤ちゃんが生まれました。もちろんその誕生したこと、それ自体、その日自体は特別な日として特別な喜びに満ち溢れるでしょうけれども、その次の日から生まれた赤ちゃんがどこかに消えてしまうわけではないですね。いよいよそこから新しい家族の一員を加えて新しい生活が始まっていく、嬉しいこともあると同時に大変な、てんやわんやするような、大変なことがあるということは経験された方も多いと思いますけども、そういう新しい生活がそこから始まっていく。クリスマスの場合、確かにいつまでも天使や天の大軍が私たちの周りをうろうろしているわけではないでしょう。すべては天に帰っていった。しかし、イエス様はこの地上に来られて、まさに私たちの間で新たな御業を始めるために、私たちと共に歩む方としてその命を始めて行かれるんです。私たちもまたその主を私たちの中に迎えて私たちの新しい生活を形作っていく、そういう営みがまた始まっていくのです。もちろんそれはクリスマスだけの話ではありませんけれども、特にこの時私たちは改めてそのことを思い起こし思い巡らしたいのです。そこで今日は、ルカによる福音書の2章の8節以下に記されている、御言葉をお読みいただきました。一般にはクリスマス当日に読まれることも多い箇所でありますし、またセージェントの中で演じられるようなところであります。ただ、よく見ればわかりますように、この物語はイエス様が誕生される時のその時のご様子を描いたものではなくて、イエス様が来られたという出来事が人々の中に波紋のように広がっていく、そして羊飼いの生き方に新しい影響を及ぼしていく、そういうありさまを描いたものと見ることができます。イエス様が来られた、 そのクリスマスの出来事が私たちの中にどういう命をもたらしていくのか、今日はそんなことをこの物語を通して、しばらくの間思い巡らしてまいりたいと思います。でまずこの物語ですが、もう皆さん何度もお聞きになってよくご存知かと思いますけれども、イエス様の誕生の知らせが、天使によって羊飼いたちにもたらされる、そういうところから始まります。でこの天使が語った言葉でありますが、その中でまず注目したいのはやはりそのイエス様が生まれたというメッセージそのものですね。ただ一人の赤ちゃんが生まれたということがここで伝えられているわけではなくて、2章の10節から11節にその天使の言葉を見れば、誰がお生まれになったのか、そのことがはっきりと示されております。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。今お生まれになった方はダビデの町です。ユダヤの人々が待ち望んでいた救い主としてダビデの町に生まれた、そしてそのような大きな務めのために神から油を注がれたメシア・キリストであり、さらに私たちが主と崇めるべき、主として従うべき、心から褒めたたえるべき方として今日お生まれになった、そういうのです。この時の羊飼いたちはおそらくこういうことを言われても、その内容、何を言っているのか、十分には理解できなかったでありましょう。いや、この言葉、イエス様が地上のご生涯の間、身元に召されて生活を共にした、あの弟子たちでさえ、最後までわからなかったこと。結局は、イエス様が復活されて、復活された後に、弟子たちにご自分を親しく表してくださって初めて目が開かれていく、そういう事柄でありました。しかしルカによる福音書は、たとえ私たちが十分理解できないとしても、やはりこのクリスマスの出来事の中で今日お生まれになった方が誰であるのか、そのことを天使たちの口を通して私たちに告げているのです。そのことを私たちは心に留めながら、そして私たちの主として、救い主として生まれた方と共に生きていくように私たちをまた招いているのです。ただここで一つ、引っかかると言いましょうか、注目すべきことがあります。この知らせはまずイスラエルの民全体に与えられる大きな喜びの知らせと言われています。民全体、いやもっと言えば全世界のすべての人に関わる、そういう重要な知らせとして伝えられている。しかしそれがなぜ今この羊飼いたちに伝えられたのか、そういうことです。一応確認しておきますけれども、この時天使はユダヤの人々すべてに向かってこの知らせを述べ伝えたのではありません。多くの人に向けて発せられた、そういう一般的なメッセージを聞いていた多くの人々の中の一人と一例として羊飼いたちのことが挙げられているわけではないのです。 で、9節を見ますとはっきりしますね。この時、主の天使が近づいて、主の周りが彼らの栄光を照らした。そう言われています。私たち、この後に天の大軍が、神様を褒めたたえた大合唱が始まる、そういうイメージが、もうすでにありますので、何かこう、天の高いところで、天使がもう全世界に向かって、この言葉を語ったかのように、思い描いているところが、あるんではないかと思うんですね。でも実際にはそうではなくて、まあ、前にも申しましたけれども、実際にはそうではなくて、この天使、主の天使は、羊飼いのところに近づいてきた。いや、むしろ彼らのところに、彼らを目指してやってきたんです。そしてまさに、彼らだけに語る仕方で、この御言葉を伝えたんです。でもっと言いますと、まあ、10節と11節 の、 このメッセージの言葉遣いの中にもそのことがはっきりと現れております。まあ、ちょっと少し細かい話になりますけれども、実はこの中では、あなた方っていう言葉が繰り返し使われているんですね。で、なんといっても実節、新教の訳聖書では訳されていないんですけれども、もともとは、私は民全体に与えられる大きな喜びをあなた方に伝えるというふうになっているんですよ。だからもちろん最終的にこれは民全体に与えられるものなんだけれども、それを今、あなた方に伝える。そのために今私は来たのだ。そういう言い方なんですね。で、それで今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。まあ、もちろんこれは羊飼いたちだけの救い主だということを言っているわけではもちろんないわけですが、しかし、まずこのメッセージが羊飼いたちだけに伝えられたということ。それがここに今示されているのです。まあ、そこでまた戻りますけれども、どうして羊飼いたちにこの時初めてこのイエス様誕生のメッセージが語られたのか。神様の御業ですから、いや別に誰でもよかったんだと。たまたまそこに羊飼いたちがいたから、そういうことはもちろんないわけですね。むしろベツレヘムの町自体にも大勢の人たちがいた。ユダヤにはもちろん聖書に詳しく神の言葉について日々研究している人たちがたくさんいた。神の務めに仕えている祭司たちもいた。でもそういう中でわざわざベツレヘムから離れた、少し離れたアレノにいた羊飼いたちをまず初めにこの知らせを伝えるべきとして、べき人として神が選ばれた。そこにはどういう御心が示されているのか。そのことを今日私たちはやはり思い巡らしてみる意味があると思います。で、考えられる理由は、まあ、いくつかあるようですが、一つは、まあ、羊飼いたちが当時の社会でも、まあ、どちらかといえば貧しく、こう低い身分に属する人々であった。そういうことがあります。まあ、もちろん神の福音というのは特定の人々だけにこう限定されるものではありませんし、貧しい人たちが福音にふさわしい何か純粋さとか信仰深さを特別に持っている、そういうことを言いたいわけではありません。しかしやはり聖書においては貧しい人々に福音が伝えられるといったことが旧約の時代から神の救いの御業として繰り返し語られてきました。権力を持って自分自身により頼むべきものをたくさん持っておごり高ぶっている、そういうものを神は引き倒し、むしろ無力な貧しい人々にご自身の救いをもたらされる。それが神の御業である。そしてその神の御業が今クリスマスにお生まれになった救い主の中に現れているということを 聖書が常に明らかにしております。そしてそのためにこそイエス様ご自身も神の一人子としての栄光を捨てるようにして貧しく低いものとなり無力な赤ちゃんとなって貝羽桶の中に来られた。それがクリスマスのメッセージの根本にあります。そしてそれをやはり受け止めることができるのは心の貧しいもの、まあ、社会的な身分がどのこのということを、まあ、あまり強調するのもよくないかもしれませんけれども、それでもやはりそのような神の福音をまず委ねられるのは、そのために選ばれるのは主イエスの入られた境遇にふさわしい羊飼いたちであったということができます。でもう一つ羊飼いたちに、まあ、イエス・キリストとの共通点がありました。それはこの夜、まあ、彼らも主イエスと同じように自分の居場所と言えるものを持っていなかったということです。つまり彼らは自分の家を持たず野宿をしながら夜通し羊の群れの番をして過ごす、そういう境遇にあったということです。まあ、もちろんそれが、まあ、羊飼いというのはそういうものだから、特別彼らが不幸な目に遭っているというわけではないかもしれませんけれども、ただそれはそういう自分の居場所といえるものをしっかりと自分の手の中に持つことができない、そういう人の象徴であります。そしてイエス様ご自身も、まあ、少し前の、まあ、2章の6節7節を見ますと分かりますように、イエス様ご自身も、まあ、家畜小屋の貝羽桶の中に寝かされるわけですが、それは宿屋に彼らのいる場所がなかったから、そう言われております。人々が本来いるべき場所に自分の居場所を持たない、根本的にこの世の中に自分の家というものを持たれな い, いやむしろ人々から排除されるような、そういう貝羽桶の中にお生まれになり、旅人としての枕すべきところを持たない、旅人としてのこの世における旅人としての生涯を歩まれ、最後には十字架の上でご自分の命を捧げて行かれる、そういうご生涯を歩む方、それが主イエスであります。そういう仕方で神から離れてしまい、罪に陥り、本当の自分の家というものを失ってしまった私たちの救い主として、そういう私たちを神のもとに回復する救い主として主イエスは来られた。その意味で羊飼いもまたイエス様の歩みに共に預かっていくべき人、そしてそのイエス様の救い、喜びの知らせに共に預かっていくべき、そういうものと数えられていくのです。まあ、そういう人々の印として、ここに選ばれていくのです。まあ、もちろん、羊飼いたちの方は、そんな認識はなかったと思います。いや、自分たちこそが、キリストに会うのにふさわしい、そんな思いは少しもなかったと思います。しかし、まあ、繰り返しのようですが、天使たちの言葉には、そういう神の恵みがはっきりと現れています。まあ、11節ですけども、まあ、先ほども言いましたが、天使たちは彼らに向かって、まさに彼らにだけに語るかのように伝えるんですね。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。 それはまさに今日です。日にちの問題ではなくて、まさにこのメッセージが伝えられた今この時、彼らはすでに神の恵みのただ中に招かれている。今彼らが何をしていたか、どんな境遇にあるか、どんな思いでいるか、どれほどの信心を持っているか、いや、そういうことに関わらず、今日神が彼らを訪れてくださった、そしてその御言葉を与えてくださった、その時に神の豊かな恵みが望んでくださる、その新しい神の恵みの中に私たちは招き入れられている。そこから私たちの本当の命が始まっていく、そのような今日、この私たちのために救い主は来てくださった。それがクリスマスのメッセージに他なりません。その救い主とともに私たちの新しい歩みがこのところから始まっていくのです。そして最後にいたしますが、こうした天使の知らせを聞いた羊飼いたちが、どのようにそれに応えたかということを、簡単に見て終わりたいと思います。少し先に行って、15節から17節になりますけれども、もう一度そこを読んでみましょう。15節からですが、天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の御子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。で、彼らは早速立ち上がって、しかも急いでベツレヘムへと向かいます。神が御言葉を持って知らせてくださった、その出来事を見るためだと言われております。そのところに自分の身を置くために彼らは立ち上がってベツレヘムへと向かうのです。そして実際その通りに彼らは貝羽桶の中に寝かされている血の御子のイエス様とお会いしています。実に率直というか、素直な反応です。救い主であるとかキリストについて、そう難しいことは彼らには分からなかったでありましょうけれども、それでも天使の知らせを信じて、彼らはまさに自分の足で立ち上がってイエス様のもとに出かけていく。彼らはまたおそらくそのところで喜びに満ち溢れたでありましょう。二次説を見ますと、彼らは最後神を崇め賛美しながら帰っていったと言われています。これも少し細かい話かもしれませんけれども、ここで羊飼いたちが最後に神を賛美しながら帰っていった、その賛美しながらという言葉は13節において天の大群が神を賛美する、あの合唱のその賛美してという言葉と同じ言葉が使われています。つまりこの一連のことを通して羊飼いたちはまさに天における喜び、天における神様への賛美に共に預かることができた、そういうことができるのです。天においては御心はすでになっているのです。天においてはその喜びが満ち溢れているのです。でこの地上の歩みは天ではありませんから、人間の罪のゆえに私たちの生活は喜びばかりとは言えないでありましょう。いや、むしろ悲しみや痛みの方が多いかもしれないし、また厄介なこと、面倒なことが尽きない、そういう厳しい面を私たちは日々経験させられています。しかしそういう中にあっても天においては喜びが満ち溢れており、 私たちもまたその天の喜びに、その天の祝福に預かるものとされている。折に触れて、そこにこそ私たちの本当の家がある。その天に、天の喜びを私たちは見ることが許されるし、経験することを共に預かり、共に喜ぶことが許されている。そういう命が私たちに与えられたということを、ここから私たちは知ることができます。そしてもう一つ、17節、まあ、あちらこちらを見ても申し訳ないですが、17節、羊飼いたちは天使から知らされたこの出来事を、今度は自分たちが人々に伝え、共に分かち合う働きをしております。彼らがイエス様誕生の知らせをこのように真っ先に聞くようにと選ばれたのは、彼らが素直にその御言葉を受け、その神の恵みを深く経験するとともに、そしてその天の喜びに彼ら自身が預かるようになるとともに、今度はそれを自分たちの中だけに留めておくのではなくて、立ち上がっていって、その喜びを、その恵みを人々と分かち合うため、持ち運ぶ役割を果たすためでありました。まあ、もちろんこの時、そんな大勢の人が貝場桶の周りにいたわけではないでしょうけれども、確実に彼らはその恵みのメッセージを持ち運び、分かち合う、その務めに生きるものとして歩み始めたということができるでありましょう。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。今日またここにおいて、この私たちにもこの喜ばしい知らせが伝えられています。天の喜びに預かる道が開かれていること、どんな悲しみの中にあっても、どんな忙しさの中にあっても、その道が確かに私たちに開かれているということが私たちに告げられている。私たち自身そのことを心に深く受けるとともに、またその天の喜びを分かち合うために、持ち運ぶために、改めて立ち上がり、使わされていく、そういう歩みへと導かれていきたいと思います。それがクリスマスにおいて私たちに与えられたメッセージであり、私たちに託された、私たちに委ねられたメッセージに他ならないです。お祈りいたします。天の父なる神様、主イエスキリストがお生まれになったその喜びの知らせが、羊飼いのもとにもたらされた物語を通して、あなたの深い恵みを改めて知ることができ感謝をいたします。そして私たちもまた今日ここにおいて、計り知れないあなたの恵みへと招かれていることを感謝いたします。弱い私たちであり、またさまざまな闇の中に崩れ折れているような私たちであります。またそれにもかかわらず、何かにつけて思い上がり、自分に頼ることの多いものでもあります。しかしどうか今、貝場桶の主のもとに私たちを導いてください。この喜びの知らせを私たちもまた開かれた目を持って、信仰の目を持って味わうことができ、また人々と共に分かち合っていく歩みへと導かれますようお願いいたします。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。